さて、そういった趣旨の番組リュケイオン研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落久保博之先生にご登場いただきます。落久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落久保先生は広島市西区小本町の医療法人有心会落久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落久保先生はこの番組の中で土肥塾堂とご一緒に私の一押しというコーナーに隔週で出演していただきます。それではここからの進行役は土肥塾堂にお任せしましょう。土肥塾堂、よろしくお願いします。
さて、落久保先生には世界名言の旅として各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してくださいますか？
はい、今日の格言は15歳で生涯を終えた少女が綴ったアンネの日記で知られるユダヤ人系ドイツ人アンネ・フランクの言葉です。まずは英語で紹介します。A good hearty laugh would help more than 10 valerian pills. 次に日本語で紹介します。薬を10錠飲むよりも心から笑った方がずっと効果があるはずだ。もう一度日本語で紹介します。薬を10錠飲むよりも心から笑った方がずっと効果があるはずだ。
落久保先生はこの言葉のどこに惹かれましたか？
先生、これは我々スポンサーであるですね、医師にとってとても考えさせられる言葉である。我々はお薬を使って治療していくわけですけれども、それだけではないっていうことは分かってるんですけれども、かのアンネがですねこのような言葉を用いたっていうことに大変興味を覚えました。
なるほど。それではアンネ・フランクの人物像を紹介してください。
はい、アンネ・フランクは1929年6月12日、ドイツのフランクフルトで生まれました。アンネには3歳年上の姉マルゴット、マルゴーとも言いますがいました。当時のドイツは景気がとても悪く、人々は貧しい生活をしていました。
ヒトラーのナチスドイツの時代ですね。
先生、その通りです。当時ドイツではアドルフ・ヒトラーが勢力を伸ばし、ユダヤ人を迫害していました。アンネの両親はオランダのアムステルダムへ移住することを決意し、アムステルダムで父親はジャム作りに使うペクチンの取引会社を設立しました。
オランダではドイツの影響力が及ばなかったんでしょうか？
実はそうではありませんでした。1939年9月1日アンネが10歳の時、ナチスドイツ軍がポーランドへ侵攻し、あの第二次世界大戦が始まりました。翌1940年5月10日ナチスドイツ軍はオランダに侵攻し、オランダ軍はすぐに5日間ぐらいと言われてますけれども降伏しました。そしてユダヤ人が会社を持つことは禁止されたため、アンネの父親も会社を失いました。
ユダヤ人にとって大変な時代だったんですね。
そうですね。アンネの両親はナチスの迫害から逃れるため隠れ家に移住して潜伏生活を送ることにしました。その隠れ家はとても小さくて、アンネは物音を立てないようにしなければならず、いつも怯えていました。そしてアンネは隠れ家へ移る前、13歳の誕生日にプレゼントとして日記帳をもらっています。隠れ家が生活した2年間の間、アンネは隠れ家での出来事やその感じたことや考えたこと、短い物語や小説をその日記帳に綴りました。
アンネはどんな思いで日記を書いていたのでしょうか？
アンネは日記を後ろの家、実はこの隠れ家は父の会社の裏側に隠れてあったわけなんですけれども、そのタイトル、隠れ家との家というタイトルを一つの物語としてまとめることを思いつきました。思春期を迎えたアンネは母との対立など辛い思いを体験した体験も綴っています。一方、そうした逆境にあっても笑顔で家族を和ませようとする優しい性格の持ち主でもありました。そして薬を10錠飲むよりも心から笑った方がずっと効果があるはずだ という今日紹介した格言もそうした状況の中で生まれた言葉です。
後ろの家というアンネの日記は完成したんでしょうか。
アンネが物語を終了する前、1944年8月4日隠れ家は警察に発見され、一家は逮捕されてしまいました。ところがナチスの命令によって隠れ家の持ち物が全て持ち出される前に、2人の支援者がアンネの日記を見つけて持ち出し隠したのです。
アンネは逮捕された後どうなったんでしょうか。
アンネは母と姉とともに女子労働施設に送られてしまいました。そして1944年11月、アンネは姉とともにベルゲンベルゼン強制収容所へ連行されました。そこでは食べ物はほとんど与えられず、非常に寒く発疹チフスにかかってしまいました。そして1945年2月、姉のマルゴットが死亡し、まもなくアンネも息を引き取っています。
アンネとアンネの日記としてつけられた物語はその後どうなりましたか。
戦後生き延びた父親の夫が無事に保管されたアンネの日記をその支援者から手渡され、発見して深い感銘を受けました。日記にはアンネが作家かジャーナリストを目指していたこと、そして隠れ家での生活について綴った物語を出版するつもりであったということが書かれていました。父親は娘の意思を継いでこれをアンネの日記というタイトルで出版し、大きな反響を呼びました。その後アンネの日記は日本語を含む約70カ国の言葉に翻訳され、劇や映画にもなって上演されました。そして1960年には隠れ家だった家がアンネ・フランクの家という博物館になっています。
15歳で亡くなった少女が世界中で知られる名著を残したわけですね。
その通りですね。そして最後にもう一つアンネの言葉を紹介してみます。まず英語で紹介します。 I want to go on living even after my death。 次に日本語で紹介します。私は死んだ後でも生き続けたい。もう一度紹介します。私は死んだ後でも生き続けたい。アンネ・フランクの残した日記は今も私たちに強烈なインパクトを与え続け、そしてアンネの魂はまさに本人が望んだ通り今も生き続けていると思っています。
ナチスドイツによる、ユダヤ人の虐待というのは、世界中、というよりも、ヨーロッパのあちこちで行われていたんですよね、アムステルダムももちろんそのうちの一つなんだけれども、アムステルダムからは外に出ようという動きはなかったんですかね。
そうですね、もうその時点でかなりヒットラーの力が強かったために、国外への移動というものがなかなか難しかったというふうに聞いています、当初は会社を動かすことができていたんですけれども、徐々に行動制限をなされ、そして最終的には会社を取られたという形になっています。ただ会社の中で2人ほど支援者がいて、お父さんをとても信頼する2人が隠れ家を作るのに、準備をし、そして食事を持っていたというふうに言われています、
大変面白い話をありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
本当に面白いお話を聞かせいただきました。土肥塾と落ち久保先生、ありがとうございました。以上、私の一押しコーナーでした。